理想現実プロデューサーの小松愛です。
座付き作家の井本です。
よろしくお願いします。まずは近況報告から参ります。はい、最近私アメリカの連続ドラマウォーキングデッドにハマっています。フランク・ダラボン監督が制作総指揮を務めたいわゆるゾンビものなんですけど、
小松愛さんは絶対ゾンビ苦手ですよね。そこ意外だったなと思って、
骸骨とかね、はい、すごい嫌いなんで
ちょっと気持ち悪いですもんね、うん、的にもね、
ホラーとかもね苦手なんですよ。なんですけどもうすごいハマっちゃって夢中で追いかけて、シーズン1から、はい、今シーズン8放送中なんですけど7までね見終わって、うん、ただですねもうすっごい本当に面白くて、まあ、夜更かししてね、
はい、
見ちゃうぐらいなんですけど、
もう連続してどんどんこう次が気になってみたいな。
そうそう、ただなんかシーズン7ぐらいからちょっと失速し始めたかなっていう感じがして、なんか噂によると原作の漫画にドラマが追いついちゃったみたいなね、説があるらしいんですけどね。
話を進められないわけですね。
でもそれでもここまでずっとねもう夢中になって見続けちゃったんでね、もう私がすごい大絶賛してゆうさんにもぜひ見てくださいって猛アピールしてですね、ゆうさんにも見てもらったんですよね。
は
い
は
い、
私はまだシーズン5の途中までですね、
ユウさんはダラボン監督のファンなので、はい、勉強したいという気持ちもあってね、見始めてくれたんですけれども、うん、ただダラボン監督は途中何やらトラブルがあって、うん、多分シーズン3以降はタッチしてないみたいな、なんか情報もありましたけど、
私それ知らなかったんですけど、うん、見ててちょっと気づきました。
ああね、なんかちょっとやり取りメールでしてたら言ってましたよね。
はい、なんかダラボンっぽくなくなってきてない。
あ、そうなんだ。わかるんだ。ね、もともとダラボン監督の絵が好きって言ってましたよね。
はい、絵作りが好きなんです。
ね、まあちょっとねその点は申し訳ないなって思って、
はい、
いやいや、でもまあ結構ね見応えはあって、
はい、面白いと思いますよ。
ぜひねお時間ある方は。見てほしいなっていう作品なんですけど、
すごいもう広めてますね。
もうそのウォーキングデッドトークがしたくてね、うずうずしちゃって。
そうですよね。相手が見てなかったらね、そうなんネタバレもできないし、
ね、そうなんですよね。で、あともう一つユウさんに謝りたいことがあるんですけど、ユウさんはこのウォーキングデッドをある一定の感覚で、デッドマンウォーキングって言い間違えてたんですよね。
はい。そうです。
メールの文面とかね、
はいはいはいはい、
で
普通に会話しててもそうそう、デッドマンウォーキングって言ってます、
ね、言ってた時があった、はい、でもまあ私話してて分かってるから、はい、まあそこは字面も似てるし、うん、そういうこともあるよねってずっとスルーしてたんですよ。
だからもうだいぶ前から間違えたってことですよね。
たまにね、なんか5回に1回ぐらい、
なんか、
まあ、その映画が、デッドマンウォーキングっていう映画もあるんですよね。はい、だから、その映画の方が先にあったから、うん、多分言い間違えてるんだなって思って。
まあ、そっちはゾンビもんじゃないですけど。
そうそう。普通の真面目な映画ね。はい、そうそうそう。で、まあいいやと思ってスルーしてたんですよ。はい、まあわかるしね。ただ、それが原因で、ユウさんが後日ちょっと恥ずかしい思いをしたそうなんですよね。
ちょっと知り合いに、私も進めようと思って、そのウォーキングデッド面白いから、小松プロデューサーも絶賛だし、うん、まあ、見てくださいよみたいなことちょっとメールでこう送ってたんですよ、
他の人に。
でその方が、私映画版を見ましたと、映画版を見ましたよって言われて、あ、いや連続ドラマの方です、うん、映画版もあるんですかみたいな、連続ドラマ版あるんですかみたいな、こう会話が なんかね
噛み合
ってギクシャクしてたんですよ。なんでかなと思ったら、私がその先方に送ったメールが全部デッドマンウォーキング見てますっていう書いちゃってたんで、向こうはデッドマンウォーキングだと思って話してきてるんだけど、こっちはウォーキングデッドだと思ってるっていう、まあちょっとコント
ややこしいね、
はい、演じてしまって、それを小松プロデューサーに、いやこんな恥ずかしい思いしちゃったんですよってご報告したら、小松プロデューサーが、ああユウさんたまに間違えてますよねクールに なんかたまにメールとかで間違ってますよって。
だからさ、まあ他の人とそういうメールのやり取りすると思ってなかったから、まあいやースルーしちゃってたんですけど、はい、それ言われた時に、ああもっと早い段階で私がこう、ま、指摘してればね、
まあ、まあそうですね、その時は本当自分無意識だったんで多分でも多分言われても間違っちゃうんですよ。マックウォーキングデッドっていうのが
言い間違えちゃう。
そう、デッドマンウォーキングになっちゃうんですよね。
まあ、デッドマンウォーキングも面白い映画です。あ、それもまあいい
映画ですよね。
興味深い映画ですけどね、うん、はい、いや本当にちゃんと指摘してればよかったなすいませんっていう
こと、とんでもないです、とんでもないです、はい、
面白い、はい、あのドラマなんで、
はい、今後も間違えていきますので、よろしくお願いします。
はい、本日のテーマは2018理想現実クイズ大会。かなり久しぶりのクイズ大会ですね。
前回が2016年2月ですから、はい、約2年ぶりになりますかね。私個人は、はい、多分もうクイズ大会やらないのかなってちょっと思ってたんですよ
そうですか。
あんまり小松プロデューサーからクイズの話出なくなっちゃったんで、
ね、なかなか正解できないからね、ちょっと諦めモードになっちゃってたですよね。
やっぱ勝てないと楽しくないって小松プロデューサー何事もね
子供
勝ちたい方です
よね。子供みたいだね
こう負けが込むと嫌になっちゃうんで、
そう、もうやらない
オセロとかね、
そうそう、
もういいや
みたいな、いいやってなっちゃうんですけど、ただ去年のゾック理想現実ラジオは、はい、国際政治が中心だったし、年明けの独り言も結構難しいテーマを喋っていたので、うん、ここらでお気楽な回もいいかな、
うん
うん、まあそれでクイズをリクエストしたんですよ。まあお気楽って言ってもね、問題を準備するゆうさんは大変だと思うんですけど、
で問題考えるのって意外と難しいなっていつも思って、うんうんね、こう難易度をどれぐらいに設定すればいいのかっていうので、うん、ね、かなりちょっと時間はかかりましたね。
そうですよね。
簡単すぎると、ね、うん、物足りないし、うん、マニアックすぎてね、答えられないと小松プロセス嫌になっちゃうから
嫌になっちゃうから、ね、
どのあたりをこう狙えばいいのかっていうのが、
うん、そうそう、うん、だから私としてはもう簡単すぎるくらいでちょうどいいんですけど、ね、あんまりねそうするとズールみたいになっちゃうからね、
はい、一応今回出題のコンセプトとしては、はい、全くわからない、手回しも出ないみたいな、はい、そういう問題はなるべく避けようと思ってまして、
ありがたい、
まあ、おそらく過去の大会に比べたら少し難易度は、うん、優しい方になったかなと思ってますんで、
ね、
今回はパーフェクトあり得るぞと思ってます。
本当ですか、
はい、
前回はちなみにどんな成績でしたっけ。
前回は10問中6問正解で、
あ、6問、
はい、
結構、
まあ、難しかったたんですよね。
そうですね、うん、確かにね。
では、ルールの説明をねしたいと思うんですね。基本的には前回と同じ形式で、はい、ルールの資料があるんで小松プロデューサーの方から読んでいただけますかね。
はい、出題範囲は2017年中に配信されたポッドキャスト番組、具体的には小松愛の独り言、続理想現実ラジオ、映画談義シリーズが対象です。ヘルプ機能は2回まであり、ヘルプを申請するとその問題だけ4択になります、
はい、うん、ポッドキャストの中でね一度は喋った話題が問題になってますんで、はい、まあ、手回しも出ないってことはないと思うんですけれども、うん、どうですかね、普段ポッドキャストの内容ってどれくらい覚えてるもんですか、うん、ね、いろいろ喋って、
あ、すごい、それ
勉強されて
聞かれると困るんですけど、
はい、
普通に申し訳ないんですけど、はい、ほとんど忘れちゃうんですよね。なんか病気かなって思うぐらい
そんなバカない。
まあでもこれはですね、昔からの私のもう個性みたいな
魅力
、うん、チャームポイントですね、うん、お芝居のセリフとかも公演が終わったら本当にねすぐ忘れちゃう、うん、何一つ覚えてないんですよ、うん、
小松プロデューサーってすごくセリフ覚え早いし正確だから、
うん、
記憶することはね、
そう、覚える方はそんなになんか、うん、悪くないと思うんですけどね、忘れるのがすごい早いですよね。どうしてなんだろうって思うけど、でもたまにいいこともあって、
はい、
映画とか 見終わっても多分 2,3 日で忘れてるからなんかしばらくするとあの新しい映画と思って、また新鮮な気持ちで見れるっていうか、
同じ映画でも新しい気持ちで見れる。
そう見たこと忘れてるから初めて 見たと思ってあれなんか知ってるって後でなってくるっていうね、そう結構そういうことあるんですよ。で本当にね物忘れ激しい、大忘却力、最近あのリセット力っていう言い方も、
ああちょっと横文字にリセットされてる、
リセット力が結構あるみたい、私、
うん、まあ、人生においては大事なことですよ、こうリセットしていくっていうのは。
そうなんですよ、うん、そう前向きにね、
変に引きずるよりは、
うん、なんか物忘れ激しいっていうとすごい、うん、ダメな人だけど、はい、リセット力が高いっていうとちょっといい感じに聞こえますよね。
しかも小松愛さんの場合こうなんか主体的なリセット力というよりはオートリセット力みたいな自動的にリセットされていくから、
あ、そう、オートだね。
オートでこうリセットされていくっていう。
自動だ。本当その通りですね。だからなんかいつもね、こういろいろ放送して、ユーさんにもいろいろね書いてもらったり、
まあ勉強、ね、
勉強してもらったりしてるのに、本当申し訳ないんですけど、結構忘れちゃってる。そうなんですよ。申し訳ない。ただですね、今回少しだけアドバンテージがあってですね。去年の11月にロジカルっていうあの一人トーク の、
はいはい、
あのお楽しみ計画ブログの方でやってる音声番組の中で中東問題の復習クイズにね挑戦したんですよ、
はいはい、
あのイスラエルパレスチナ問題あたりからの出題だったらこの復習クイズしたしね、うん、結構大丈夫なんじゃないかなっていう。
そうですよね、復習クイズ自体非常に好成績でしたし、うん、イスラエルパレスチナの問題に関してはかなり、うん、あのご自身で、うん、あの放送大学見たりしてね、そうそうそう、勉強されてたから、うん、記憶定着されてましたもんね。
かもしれない、うんうん、そこが来たらね、うん、まあ、まさか同じ問題は出ないと思うけど、まあ、まあでも、うん、一回復習してる分今回はちょっと有利なんじゃないかなと思ってますよ、
ね、まあ、そこを猪本があえて出題してくるのか外してくるのかっていうところがね、
1個も出なかったらショックですけどね、はい、
じゃあ、ここでですね恒例の豪華商品、はい、こちらの方の発表したいんですけれども、はい、目録ございますので、まあ、大体こんな感じだっていうのが、はい、あの聞いてる方に分かるように、ご説明いただければ。
すごいですよ、はい、全問正解の場合大相撲観戦チケット、
すぐじゃですからね、
そして9問正解の場合は広島カープ観戦チケット。
なるほど、カープ女子の方はちょっと最近、あのテンション落ちてますけど、
そうね、
蘇るカープ女子、
あ、そう8問正解の場合、はい、山梨県市川三郷町御霊の湯完全ご招待。いや、すごい、
もうごゆっくり疲れを癒していただきたいと。
送迎ありで、
もちろんはい、
これもいいですね。7問正解の場合、角上魚類のお取り寄せギフトカタログ、うん、海鮮ですね。
そうですね、あの、うん、角上魚類っていうのはね、小松愛さんが非常にお気に入りの
魚屋さん、
はい、
はあ、いいね。これも6問から3問正解の場合は夢のスクラッチ宝くじ、
うん、これは当たれば
すごいことになっちゃうけどね、
前回はあのそうこれでしたね、
はい、2問から1問の場合リストランテ猪本健康ディナー券、うん、塩分ゼロ。
そうです、これ、なんかディナー券っていうとなんか良さそうですけど最近私健康を考えて、まあ、自炊するんですけど、うん、その時に味付けをほとんどっていうかもうしないんですよ、
した素材のまんま。
そうです、そうです、だから味がないぐらいになんですけど私も慣れちゃったんですそれに。
あ、そうか、
小松愛さんにも健康を考えていただいて、無味乾燥な料理の数々を召し上がっていただくという、ちょっと口罰ゲームみたいな感じ。
そうですね、私しょっぱいのが好き、
大好きですもんね、
ね、どうしようこれになっちゃったら、
ね、まあ、あのお醤油を上からかけたりするのは
いいですか、
後からかけるのはありということ。
わかりました。そしてゼロ問だった場合、独り言での完全フリートーク企画、うん、罰ゲーム、これはちょっと避けたいですね。まあ、でもゼロってことはないよ、
まあ、小松愛さんが一番苦手とされているフリートークを、まあ、挑戦していただこうかなということですね、
はい、考えていただきました、
はい、でこちらの商品なんですけど、はい、あのこれはあの権利を獲得するっ っていうふうに考えていただければいいかなと思いまして、はい、例えば全問正解だと、
はい、
大相撲観戦チケットって書いてありますけど、うん、基本的にはあの好きなのを選べると、
うんうん、
全問正解すればカープのチケットでもいいし、うん、三玉の湯でもいいし、
はい、
完全フリートーク企画でもいいあの好きなのを一つ選べますので、
一つね、
なるべくいっぱい正解した方が選べる枠も増えてくると、
はい、なるほど、わかりました、はい。
ではね、これから問題の方に移っていきたいんですけれども、
はい、
問題は10問ありまして、私が出題しますので、
はい、
答えていただくという流れになりますね、
はい。
では、意気込みの方をまずお願いいたします。
あの落ち着いて問題文をよく聞く、
うんうん、
前回ちょっと勘違いして間違った問題も あったんで、はい、うん、それからヒントを使う場合もヒントをちゃんと4択全部しっかり聞く、うん、
なるほど、
引っ掛けあるからね、気をつけないとね精一杯頑張ります。
はい、それではクイズを始めたいと思います。
お願いします、
はい、では第1問参ります。2017年5月25日配信映画談義シリーズ第16弾頑張れベアーズ編
はい、
からの出題です。頑張れベアーズを見た小松愛さんはこの映画と同じグループ的なニュアンスである映画を比較材料として使いました。
はい、
その映画とは何でしょう
あー、そっち？
そっちですね。
ね、タイトルですか？
タイトルとお願いします。あの
キアヌ・リーブス主演の、
はい、
ヒント、
では
タイトルわかんないな。
ではここで、4択の方に意外と
あれ
意外と早かったですね、
うん、
はい、じゃあ、こちらの方でヘルプ機能を使わせていただきまして、
はい、
4択になります。これ4択出たら絶対当たりますよ、
はい、
いきます。1番、
うん、
ドカベン
ドカベン、
はい、2番、
うん、
メジャーリーグ、
うん、
3番日だまりのグラウンド、4番フィールドオブドリームス。
あー、正解は3番。
正解です。
ね、今頭の中に日の当たる教室しか出てこなくて
もまあそういう映画もありましたね。ありましたけど、
もうそれが離れなくて絶対自分の回答では出せないと思ってヒント使っちゃいました、
はい、でもほら、あの不正解になるよりは、
うん、
ね、とりあえずは正解でスタートでき
る。まだチャンス残ってるよ、全問正解、
ね、はい、映画談義シリーズの場合は映画談義から問題を作るときにネタバレになったらいけないので、
うん、はいはい、
ちょっとやっぱりこうメインと外れたところからっていう、
なるほどね、
どうしてもネタバレが一応禁止なのでということで、
次回からそれを肝に銘じておきます
、はい、では、ヘルプ機能はあと1回ということですね、
はい、
第2問。2017年2月19日配信小松愛の独り言第320弾からの問題です、うん、バイト先で健康診断を受けた小松プロデューサー、腹部エコー検査の結果、胆石を指摘されました、
はいはい、
以前は米粒大だったはずの胆石がその時は何ミリになっていたでしょうか。
6ミリ
正解。
あ覚えてた。
これはあのもう完全に覚えてました。
いや、聞き直してね、復習して。
ちょっとね、小松愛さんといえば胆石とあとは聴覚、耳の聞こえをね、いつも心配されていて、はいはい
はい、意外なところから出題でしたね。
はい、よろしいですか、
はい、
では第3問参ります。2017年2月28日配信続イソーギンツラジオ第88弾、カジノ文化との付き合い方からの問題です、うん、過去に1回だけ競馬をやったことのある小松愛さん、その時にかけた馬の名前は何でしょう。
ミホノブルボン。
正解。
これは覚えてた。
うん、順調ですね、
うん、
では第4問、
はい、
参ります。 2017年5月4日配信、小松愛の独り言第326弾からの出題です。東北を旅行した小松愛さん、
はい、
田沢湖を一望できる展望露天風呂へ行くつもりが、
はい、
バスの時刻を間違えて、
はい、
結局たどり着くことができませんでした。
はい、
その時に行こうとしていた施設の名前、名称をお答えください。
あ、これはですね、
はい、
ちょっとあれかも。本当は、
はい、
乳頭温泉に行くつもりが、
はい、
行けなくてアルパ駒草っていうところのお風呂に入ったんですよ。
はい、正解です。
あ、
乳頭温泉、
あ、そ、あ、そ
ですね、はい、そこは、
はい、
ね、それ正解です。
はい、わかりました。
そうですね、アルパ駒草に行ったわけじゃないですよね。
そうなんです、乳頭温泉、
はい。さあ、では第5問参ります。2017年7月14日配信、
うん、
小松愛の独り言第331弾からの問題です。
はい、
この回はですね、独り言版の目指せリアルカーブ女子に、
うん、
小松愛さんは挑戦しました。この時に取り上げた選手の名前、これをできればフルネームでお願いします。投手です。
野村野村ゆうすけ。
正解です。
あ、よかった。
正解ですね、
下の名前自信なかったけど大丈夫だった、
はい、野村ゆうすけ投手。野村ゆうすけ投手に関しては小松さんちょっと評価が、
はい、そうね、あの第一印象がね、
はい、あのヘーゲンズ投手とのね、そのサインくれるかくれないかっていう問題があって、いやもう完璧ですね、
いやよかった。下の名前で間違えるとこだった。
野村投手ってのはもう分かったんですか、すぐ今。
うん、でももう一人の加藤選手かなとちょっと思いましたけど、
それはまだ続の時でやった、
そっか、
私がまだやってた時ですね。
そっかそっか、ちょっと混じっちゃって、
はいはい、
焦りましたけど、
あのインタビューが割とワイルドな、
うんうん、
話でしたね。
はい、
さあ、では第6問参ります。パーフェクト続いております。
はい、
2017年6月8日配信、続理想現実ラジオ第91弾、小松式比較文学者論からの問題です。
はい、
小松愛さんは石坂洋次郎先生を大変リスペクトしておりますが、
うん、
この石坂先生が最後まで面倒を見たという地元の先輩作家の名前をお答えください。
笠井善三。
正解です。
おお、
いや、これで、6問正解ですので、
うん、
前回の記録に並びましたね。はい、素晴らしいですね、
これはパーフェクトいけちゃうかもしれない、
まあね、そんなに今のところそんなにね、トラブルもなく言えてますからね、うん、残り4問ではパーフェクト目指してまいりましょう。いきます、第7問、
はい、
2017年10月21日配信、小松愛の独り言第340弾からの問題です。この回は18日ルールで中国共産党大会を取り上げました。その中で小松愛さんは、国民が経済的に平等になる社会を実現する鍵としてある政策を挙げました。それしかない、国民が経済的に平等になるにはもうこれしかないよという感じで、ある政策を、番組の中で語ったんですけど、それは一体どういうものだったでしょう。
ちょっと待って、これわかんない。ヒントお願いします。
じゃあ、ヘルプ機能、
あ、ヘルプ、ヘルプ
ヘルプ機能を使いたいと思います。これ2回目ですか、これ最後になりますね。はい、はい、参ります。1番、
うん、
共産主義の実現、
うん、
2番裁判所改革、
うん、
3番税の再分配、
うん、
4番インターネット選挙の充実。
そしたら税の再分配ですね。
正解です。
あ、よかった、 ってもなんか自信ない、
はい、これをあの小松プロデューサーがその社会主義とか共産主義とかを、うん、その中国が本当に目指しているのかと、
うん、
だからその平等にするんだったら、うん、やっぱ突き詰めればもう税の再分配しかないだろう。
もう今言われてみればだってすごい大富豪と貧困層分かれてますよね、はい、中国って。
まあそうですね、まあ、そこら辺は一応ね、あの要はお金持ちから税金を取ってそれを、
うん、配るしかない、
貧困層に配るというね、はい、富の再分配で言いますかね。
正解したけど全く自分で言った記憶がない。怖っ、
うん、あの結構力強く発言されてましたね。
そっか、よかった。でもまあ言われてみればな、
はい、うん、7問正解で、
うん、
これはもうパーフェクト、あと3問でパーフェクトというところまで来ました。さあ、第8問参ります、
はい、
2017年9月17日配信、続理想現実ラジオ第94弾、中東を理解するためのキーワードパート1からの問題です、
はいはい、
得意なところですね、
はい、
パレスチナ・イスラエル問題の裏側に、
はい、
イギリスの三枚板外交があったことは有名ですね、
うん、はい、
一つはアラブ人との約束でした、
うん、
これがフサイン・マクマホン協定と言われるものですね、うん、もう一つがユダヤ人との約束で、
うん、
バルフォア宣言というふうに番組の中では紹介しました、
うん、
では最後の一つ、イギリスがフランスやロシアと交わしたもう一つの下、
うん、
この秘密協定と言われているもの、これは何という協定だったでしょうか。
サイクスピコ協定。
正解。
すごい、覚えてたよ。これは覚えてた、うん、
なかなかね、その三枚板外交があったってことは、うん、絶対覚えてらっしゃると思うんですけど、うんうん、その個別の名前までね、
うん、
覚えてるかどうかっていうのは少し、
これ1個目だったら思い出さなかった ね、 バルフォー宣言までは覚えてました、うん、
それでは第9問、2017年11月30日配信、続理想現実ラジオ第96弾、
うん、
第二次世界大戦と日本パート1からの出題です、
はい、
最近ですね、
はい、
太平洋戦争前夜、
うん、
満州事変への経済制裁としていくつかの国が日本への貿易制限を強化しました。この日本に対する動きを俗に何というでしょう。
ABCD 包囲網。
正解。おすごい、
お
覚えてましたね、ちなみにこの ABCD っていうのは何を、
え何を
ABCD はそれぞれ何を意味するものでしたか。
石油と、
はい、
違う、石油とか、
はい、そうですね、石油とかが入らなくなる
そういう資源のことですけど、
はい、この ABCD っていうのは国の、
あ、そうなんのか
そうですよ、あの
アメリカ
とか B がイギリスですね、
あ、ブリティッシュ、
はい、
はいはい、
で C がチャイナ、
あ、チャイナ、
はい、で D がオランダです。
え、オランダ D、
はいはい、
あ、そうなんだ、あ、そこまでは ちょっと分かってなかった。
でもなんとなく ABCD 覚えやすいですしね、
まあね、
はい、さあ9問正解ですね。
もうあと1問だよ、もう緊張する、はい、早く終わってくれ、
はい、あのいけると思いますよ、これ
これ全問正解しちゃうよ、
はい、全問正解して、全問正解してね、あのまさかフリートークフリートークを選ぶみたいな。さあ、
はい、
運命の第10問参ります、
はい、
2017年3月16日配信、映画談義シリーズ第15弾、
はい、
ブレードランナー編からの出題です、
はい、
この映画を鑑賞した時っていうのは、うん、実は小松愛さんのお誕生日前夜祭も兼ねていました、
はいはい、
その時小松愛さんがあるカタログから選んだ鍋料理、
うん、
これをですね、
うん、
まあ、井本が振る舞うという形を取りました、
うん、
その鍋料理とはどんな鍋だったでしょう。
海鮮鍋。
微妙ですね、
海鮮塩ちゃんこ。
海鮮塩ちゃんこではないですね、これは。うーん、残念ですが、
あ
不正解ということで、まあ実質的に合ってるんですけどね。一応その時の、
あ、ちょっと待って、いや、いいです。鮭が入ってた、
はい、
あれなんて言うんでしたっけ、
ちょっと
思い出せない、
はい、非常にちょっと残念でしたけれども、最後じゃあ、最後は不正解ということで、正解の方は石狩鍋。
あ、そっか、はい、石狩鍋か。
石狩鍋をまあ選んだ、海鮮鍋みたいなもんですけれどもね、まあ、ちょっとそこはあの番組の中で一応石狩鍋というふうに。
そうか、そこから。ブレードランナー関係ないけど、
関係ないです、基本的にね。ネタバレになっちゃうんで、どうしてもその他のサイドの方に行ってしまうと。
ああ、そうですか。
いうことなので、一応これで10問終わりまして、まあ史上最高の成績ということで、10問中9問正解ということで終了で
ございます。ありがとうございました。鍋とはすごい難しかった、最後の問題。
あ、最後私的には結構、
そうか、
一番答えられたって思ってたんですけれども、
海鮮鍋しか頭になかったな。
まあ、実質海鮮鍋みたいなもんですからね。
でも石狩鍋を選んだんでしたね。
そうでしたね、
でも9問素晴らしい、
はい、
やった、すごい緊張した、
うん、どうでしょうね、今10問答えてみて。ちょっとね、一部東北旅行のところで、少し出題の方、ちょっと私の勘違いがあって、
はいはい、
アルパコマクサの問題ありましたけど、まあまあそれも一つのご愛嬌ということで、
はい、
まあ、9問、まあ、最後もね、もうちょっとだったんですけれどもね。
まあでもね、すごい頑張ったし、今までのクイズに比べたら、はい、確かに難易度が下がっていたかもしれない。
答えやすい感じにはなっていた、
はい、でもまあ私もそれなりに復習したから、はい、結果出たな。
なるほど、そうですね、
そうそう、
努力されて、
そう、
その努力が実ったということで、
また忘れるけど。
まあ今回パーフェクト、まあ、惜しかったんで。
惜しかったね。
次ね、また
そうですね、
ただ次は逆に少し難しくなるかもしれない、
ね、うん、でしょうね。
だいたいどれぐらいがこう、ね、難易度、小松さんにとっての難易度かっていうのはなんか掴めてきてるの
って、まさか石狩鍋とは、
そう、映画談義だと映画の内容について問題が出たことは一瞬思って、
そうですよね、はい、その監督の他の作品とかね言われるのかと思った、
意外とあのかなり映画と関係ねえじゃねえかっていう感じになっておりまして、
ありがとうございます、はい、作っていただいて、
はい、9問正解ということですので、まあ、広島カープ観戦チケットからその下に並んでいる、一人ごときの完全フリートーク企画まで、
そうね、
この中から好きなものを一つ選んでいただけると、
悩むよね、
やっぱフリートークやってみたい、
うわー、フリートークね。でも最近、
はい、
カープ女子熱が下がってきているというご指摘を受け、
はい、
やっぱり広島カープ観戦チケット、ね、9問まで正解したから、
はい、
これいこうかな。
では、
カープ愛取り戻せと。
そうですね、
うん、
では、商品の方、広島カープ観戦チケットということで、はい、まあ、おそらく神宮球場、東京ドーム、横浜スタジアム、まさかマツダズームスタジアム、いろいろとね、可能性あると思いますので、まあ、ご用意させていただいて、
はい、
ちょっとペナントレース始まってませんので、
そうですね、
まあ、プロ野球が始まったら、じゃあそちらの方を用意させていただいて、もう一度カープ女子の 熱を
愛を取り戻す、
愛を取り戻していただくと、まあ、去年ねカープはあのセントラルに優勝しておきながら、
そうそう、
あの横浜ベイスターズに
しょうがないよ
負けてしまうということありましたんで、今年はもう一回熊崎さんが応援して、うん、優勝日本一、
日本シリーズも、ね、制覇してほしい
なってね、応援していただいて、はい、
そうですね、いやよかった9問まで正解、
いやそうですね、
ね、
サイクスピコ協定はちょっとドキドキしてたんですよ、
いや、もうこれはバッチリでしたね、
ズバッと出たんで、
うん、よかった、でも ABCD 包囲網の意味がそうだったっていうのはちょっと分かってなかったから
なんとなくやっぱ聞いた感じで覚えてたんですかね ABC、
うん、え、番組の中で国の名前って言ってましたっけ、
言ってます、
あ、そうなんだ、はい、そこは完全に抜けてた、
はい、ただあの詳しくは説明してなかったんで、
あ、そっかそっか、
一応その国の名前あげて、うん、これを俗に ABCD 包囲網って言いますってぐらいの感じだったんで、
うん、そっかそっか、なんかだってアルファベットの最初
そうですね、
並びだから
簡単な並びですからね、
うん、なるほどね、まあでもいい復習になりましたよ、ありがとうございます、ぜひ2018年の俗理想現実ラジオこれからもよろしくお願いいたします。